5月の第1週まで春の歓迎礼拝が行われました。そして先週は5月のファミリーチャペルがこの時間行われました。引き続き礼拝に出席されている方もおありかと思いますけれども、本当に心から歓迎いたします。実はキリスト教会にはですね、3つの大きな祭りがあります。クリスマス、そしてイースター、イースターも最近一般的になってきたんですが、そしてもう一つですね、ペンテコステというお祭りがあります。クリスマスというのはもう皆さんよくご存知ですけれども、救い主イエス様のお誕生ですね。イースターはその救い主の復活の記念。そしてペンテコステ、今日はペンテコステ、来週ペンテコステを迎えるわけですけれども、ペンテコステというのは約束の聖霊が下ったその記念の日が、ペンテコステなんですね。もっと分かりやすく言うならば、キリスト教会の誕生日が、ペンテコステというふうに言ってもいいかなと思います。ペンテコステという言葉は、聖書に出てこないんですけれども、実は聖書をお持ちの方は、今日お読みしました使徒言行録の次のページの2章の1節に、五旬祭の日が来てありますけれども、この五旬祭という言葉、もともと聖書ギリシャ語で書かれていますけれども、ギリシャ語でペンテコステという言葉が使われています。ペンテコステというのは、当時ユダヤではですね、春の小麦の収穫を祝う感謝の日でした。でこの日は言い伝えによりますと、シナイ山でモーセがですね、神様から10回の板を授かった日がこの日だというふうに言われています。ちょうどイエス様が十字架にかかったあの杉越の日から数えて50日後のこの2000年前のペンテコステの日に、120人ばかりのですね、人々がエルサレムに集ってお祈りしていました。でそのところに、イエス様が約束された父の約束の聖霊が下ったんですね。でそれがペンテコステの出来事だったわけです。実は来週私たちはそのペンテコステの記念の礼拝を捧げるわけですけれども、今日はそれに先立ってですね、使徒言行録の1章からご一緒に、ペンテコステを迎える備えをしていきたいと思います。今日は使徒言行録というところを読みました。今片桐姉妹が教会祈祷会で使徒言行録を少しずつ丁寧に解き明かしてくださっていますけれども、この使徒言行録というのは誰が書いたかといいますと、ルカの福音書を書いたそのルカが書いたものであるというふうに言われています。後で、見ていただきたいんですが、ルカの福音書の初めの部分と、そして今日お読みしませんでしたけれども使徒言行録の1章の1節から2節のところを見るとですね、同じようなことが出てくるんですね。ですので、ルカがこのルカ福音書の続編として使徒言行録を書いただろうというふうに言われています。このルカという人はですね、イエス様のことを地中海世界に伝道していった、とても大切な働きをしていった弟子の一人のパウロという人と一緒に働いた人でした。パウロの同労者でした。もともとはですね、お医者さんなんですよね。そして非常にギリシャ語が堪能で、歴史的な記録をきちっと取る、そうした賜物に恵まれていた人がこの使徒言行録、またルカの福音書を書いた、このルカという人でした。でこのルカの福音書の続編として、今日読みましたこの使徒言行録を書いたわけですけれども、でこれを読みますと、使徒言行録を読みますと、今日の1章の8節をもう一度見ていただきたいんですが、1章の8節にこういう言葉があります。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。この1章の8節の御言葉が、どうやって実現して、そしてエルサレムから始まってユダヤ、サマリア、そして地の果てまで、ここで地の果てというのはローマを指しているわけなんですけれども、ローマに至るまでキリストの復活の証人となっていったか、その約束がどういうふうに成就していったのか、そのプロセスを丁寧に記録しているのがこの使徒言行録ですね。つまり まあ、ルカが伝えたかったことは何かと言いますと、イエス様のお働きがイエス様で終わってしまったのではないということですね。イエス様は約束の聖霊を与えてくださって、今度は聖霊に力つけられたその弟子たちがですね、イエス様が始められた福音の宣教の働きを、まあ、継続的に行っていったんだということを、まあ、使徒言行録を通して、まあ、ルカは伝えたかったのではないか。つまり2000年前の初代教会の宣教の歴史の背後にですね、約束の聖霊の御業を見て、それを使徒言行録という形で表していったわけですね。ですからどうでしょうか、私たちはこの使徒言行録を通して、私たちクリスチャンの、まあ、存在目的っていうんですかね、そのことを改めて知らされるように思いますね。で、一つはその存在目的の一つは何かというと、イエス様は天に挙げられて、そのイエス様からバトンを受けた私たちが今度一人の人間としてイエス様のようにキリストに似たものになっていくということがまず一つですね。言い換えれば、私自身がイエス様に代わって小さなキリストとして、まあ、それぞれの使わされ場で神様の素晴らしさを、まあ、少しでも明かしできる、そうしたものとして生きていくように。で、二つ目は何かというと、教会を通して神の国が広がっていくように、教会がそのために用いられていくようにということですね。まあ、先ほどもお話しましたけれども、今から2000年前の、まあ、ペンテコステのお祝いの日に120名ほどの、まあ、イエス様の弟子たちが集まって、そして一生懸命祈っていました。その中には、まあユダはいなくなってしまったんですけども、11人のお弟子さんたち、それからマリアとかそういう人たちもいました。で、そこに聖霊なる神様が下って、キリスト教会が誕生しました。そしてそのキリスト教会が今お話しました2つの使命に生きてですね、そして今日までそうした歩みをしてきたわけですね。で、その福音のバトンが私たちにも届けられた。私たちは必ずですね、誰かからイエス様のことを聞いてクリスチャンになったわけですね。誰も自分にそのことを教えずにクリスチャンになった人っていうのはこの地上にいないと思いますね。私はアメリカから来られた宣教師の先生を通してイエス様のことを初めて知りました。ですので誰かからその福音のバトンが届けられて、そして今私たちはキリストを信じる者とされた。そしてそのバトンを今度他の人たちに、あるいは次の世代に確実に伝えていくように、その宣教の働きを私たちに託されているということですね。ではイエス様がその宣教の働きを始められたわけですけれども、どのように始めていかれたのか、まずそのことからですね、少し振り返ってみたいと思うんですね。まあ、一つの福音というメッセージをイエス様が伝えようとなさったときにですね、まあ、イエス様も地なる神様にお祈りしながらいろいろなことをお考えになったのではないかと思いますけれども、結果的にイエス様が選び取られた福音宣教の方法というのは、今私たちが考えるようなものではなかったということを聖書は私たちに伝えていると思いますね。よくイエス様と同時代のヘロデ王様と、そしてイエス様のことがこう比較されることがありますね。例えばヘロデ王様、彼はもうさまざまな事業や働きを始めた人でしたね。まあ、当時としてはすごいやり手の王様だったと思います。いろいろな建造物を建てましたし、いろいろな施設を作りましたし、いろんな事業を開始してですね、本当に、その時代の人々から、まあ、もてはやされた、また恐れられた人だと思いますけども、イエス様はそうしたことを一つもなさいませんでしたね。まあ、今イエス様が生きておられたら、例えばまあその時代でしたら何かこう学校みたいなものを建てて、そこで、その宣教師を養成したり、弟子を訓練したり、あるいは、いろいろな交通手段も発展しているわけですから、そういうものを利用しながらいろんなところに行ってですね、伝えようということもできたわけですけれども、さまざまな組織とか団体とか、あるいは医療や教育機関を作って伝道することも可能だったかもしれません。 ところがイエス様はですね、そのヘロデがやったようなやり方でその働きを広げていくことをなさらなかった、そういうことを一切なさいませんでした。まあ、今日説教のアウトラインの一番初めのところに、コリントの第一の手紙一章の28節の言葉を書いたんですけれども、ちょっとここを読んでみたいと思います。また神は地位のあるものを無力なものとするために、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです、というふうにあります。イエス様がなさったことはこういうことだったというふうに、まあ、聖書は伝えるわけですね。世の無に等しいものを、そのように呼ばれていた例えば漁師とか徴税人とか、そうした人々ともう徹底的に生活を共にするっていうことが、まあ、イエス様がお選びになった方法ですね。そして、まあ、いろいろな交通手段を使って、まあ、いろんなところに行かれたわけではなしに、世界旅行はおろか、むしろそのガリラヤとユダヤ周辺のですね、それこそ猫の額ほどの地域を、まあ、3年間旅行しながら、まあ、せいぜい遠くに行ってもサマリア、あるいはヨルダンの東側を旅しただけで、私たちに当てはめるならばそれこそ四国ぐらいのところをですね、行ったり来たりしながら、イエス様はそういうところを巡回して宣教の働きをなさったわけですね。先ほど言いました病院とか、あるいは福祉施設とか団体とか組織、そういったものを一切お作りになりませんでした。イエス様にとっての、まあ、礼拝堂、まあ、土曜日はそういう、街道シナゴグに行ったでしょうけれども、普段はですね、イエス様が神様と交わる場所というのはガリラヤの丘の上であったり、お祈りの場所もユダヤのアレノとか、ちょっと遠くに行ってフィリポカイザリアの、まあ、ヨルダン川の上流ぐらいだったと思います。なんでイエス様は私たちが思いつくような、あるいは当時のヘロデたちがやろうとしたようなことを取らずに、むしろわずか十数人の人たちと徹底的に生活を共にする、その方法をお選びになったのか。でそれは、まあ、聖書を見ますと、徹底的に生活を共にすることによってですね、主の弟子である彼らがですね、イエス様から学ぶ、イエス様に似たものになることをイエス様は求めておられたからなのではないかと思いますね。先ほども言いました、小さなキリストとして生きることをイエス様は彼らに願ったからなのではないかと思うんですね。でそのためにはどうしても頭だけの知識ではなしに、イエス様と生活をすることを通して、イエス様と共に時を過ごすことを通して、イエス様の御言葉によって直接養われる必要がありました。でも現実はどうだったでしょうかね。福音書によりますと、イエス様が彼ら12人その弟子たちを訓練して、そして彼らと共に生活をすることを通して、その結果ですね、本当に素晴らしい弟子たちになったかといいますと、残念ながら必ずしもそうではなかった。イエス様が彼らと生活を共にしたからといって、それが本当に成功したかどうかといいますと、どうでしょうか。あの十字架の場面でみんな蜘蛛の子を散らすようにして逃げてしまったわけですね。逃げてしまった。でこれが弟子たちの現実、3年にわたってイエス様と生活を共にした結果でした。でこの現実を踏まえた上で、イエス様が最後の最後、最終的に彼らに対して語られた言葉が今日の4節の言葉なんです。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいっていうことだったんですね。この御言葉でした。そしてここで父の約束されたものっていうのが何かっていうと、まあ、聖霊なんですね。もっと分かりやすく言うならば、ここでイエス様は父なる神様が約束された聖霊が一人一人に下って、その結果一人一人が聖霊を宿す神殿になる、キリストの名前によって集う、この礼拝の交わりのただ中に、私たち目に見ることはできませんけれども、聖霊なる神様が臨在してくださるというその約束ですね。でそのことのためにエルサレムを離れずにいること、そして 待ち続けること、その2つのことをですね、その弟子たち、最後弟子たちに対して最後にイエス様が、まあ、命じた、お命じになったことなわけですね。まあ、今日はちょっと前置きが長くなりましたけれども、残りの時間ですね、私たちもキリストの復活の証人として、初代教会の人々に続くものとして、まあ、今生かされているわけですけれども、この4節の御言葉の意味、まあ、来週はペンテコステですが、そのペンテコステを迎えるにあたって、この4節の御言葉の意味を、今日はご一緒に考えてみたいというふうに思います。まず一つ、この4節にはですね、エルサレムを離れるなというふうにイエス様はおっしゃいました。でそもそも彼らにとってのエルサレムって一体どういう場所だったのかということについて、まず一番目に考えてみたいと思います。この時の弟子たちにとってのエルサレム、それはまず第一にですね、挫折の地ですね。自分たちの願いが遂げられずにことごとく失敗を経験した場所が、まあ、エルサレムだったと思いますね。思い出していただきたいんですけども、1ヶ月少し前、まあ、この時から1ヶ月少し前、イエス様がエルサレムに入場なさったその日に、人々はシュロの枝をかざして、ホザナホザナダビデの子、そういうふうに叫びながら、まあ、イエス様を大歓迎したわけなんです。イエス様こそダビデ王の再来として、ローマ帝国の支配から自分たちを解放できる、そのような救い主がやってきた、そのことを本当に期待したんです。でところがですね、そのイエス様は期待外れのロバの子に乗って入場したわけですね。ちょっとみんなあれと思ったと思います。でこのこととの関連で、今日のですね、6節を、1章の6節を見ていただきたいんですけども、この6節でですね、十字架を経験し、そして復活のキリストと出会って、まだペンテコステの前でしたけれども、彼ら弟子たちの心の中にあった関心事は何かっていうと、この6節の言葉によく表されていると思いますね。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかっていうふうに尋ねているんです。十字架、そして復活の後にもこういう質問が弟子たちの口から飛び出してきた。つまり彼らにとっての関心事っていうのは、イスラエル王国の、まあ再建というか、今ローマに抑えられていますけれども、自分たちのユダヤの民族の解放とか、そしてイスラエル王国の独立とか、そういうことがですね、キリストの弟子たちの彼らの心の中にもあったということですよね。十字架を経験した、復活を経験した、その後にもそうしたことが、質問が彼らの口から飛び出した。ましてや十字架の出来事以前はどうだったか、3年にわたる苦労が今やっと報われて、いよいよイエス様がエルサレムに入場して、新しい政権を樹立して、自分たちは大臣になれる日が近い、まあ、彼らはまあそういうふうに期待していたかもしれません。でその証拠にですね、思い出していただきたいんですけども、あの最後の晩餐の時に至っても、彼らはどういうふうに考えたかというと、絶対仲間の足なんか洗うもんかというふうに心に決めていたわけですね。そうした弟子たちでした。お前俺の足洗っただろう、だから俺の方がお前よりも偉い、そう言われて自分が低く見られるのを恐れていたからですね。つまり最高のポストに就きたかった、だから仲間の足を洗うことなどできなかった。でこれに対してイエス様は、その最後の晩餐の席上でこうした弟子たちを憐れんでですね、イエス様が手ぬぐいを取って弟子たちの足を、きれいに一人一人の足を洗ったわけですね。神の国がこの世の国とはどんだけ違うのか、愛と謙遜の国であるかということをイエス様はそうやって、まあ、示してくださったわけです。つまり何を言いたかと言いますと、弟子たちは勘違いをしていた、イエス様が願うこととは違っていた、彼らはユダヤ民族の解放、ユダヤ王国の再建を願い、その政権の中心にいたいということを真剣に考えていたようなんですね。ところがそれら一切は予想と違って、何が起こったか、十字架が起こりました。結果的にイエス様は人々の期待を裏切った形になって、そして期待が大きかっただけにですね、失脚したヒーローに対しては本当に残酷でした。 彼らはこぞってイエス様をあざけり、唾をかけ石を投げた。そして一方、夢破れた弟子たちはですね、今後起こるであろうイエスの仲間の残党狩りに恐怖していた。少し長くなりましたけれども、これが弟子たちの心の中にあったエルサレムでの記憶ですね。ですからこの時の弟子たちにとって、イエス様が昇天していかれる直前にですね、そのエルサレムを離れるな、そのエルサレムを離れるなっておっしゃったんだけれども、そのエルサレムっていうのは弟子たちからするならば、もう一番都合の悪い場所ですね。もう何とも言えないような嫌なところでした。そこは自分の弱さとか自分の失敗とか自分の恥を思い起こさせるような、そうした場所でしたね。でもどうでしょうか、イエス様はあえてその場所、そのエルサレムから離れずにとどまっているようにお命じになったということですね。それはまず第一点ですね。二つ目のポイントに移りたいと思いますけども、では弟子たちにとってそのエルサレムにとどまるって一体どういうことだったのか、どういう意味があったのかということですね。結論から言いますと、ありのままの自分を受け止める、自分自身と、弱さも含めてですね、自分自身と向き合う、そういう経験をキリストはさせたかったんじゃないかなと思いますね。これは想像ですけれども、エルサレムにとどまるようにという命令がなかったならば、弟子たちは平気な顔をして何の失敗もなかったかのようにガリラヤに戻ってですね、そして家族とか友達に武勇伝を語ったかもしれませんね。俺はイエス様とこんなことやったんだとか、あんなことやってきたんだ、もうイエス様ととことんやってきたんだ、もう偉そうな顔をして自慢することもできたかもしれません。そして何もなかったかのようにスーッと漁師の仕事に復帰することもできたかもしれません。でもどうでしょうか、そうした彼らに対してイエス様はエルサレムにとどまりなさい、ガリラヤに戻ってはいい顔しちゃいけないというふうにおっしゃったわけです。私は創世記のですね、最初のところを思い出しました。罪を犯したアダムとエバに対して神様は何とおっしゃったでしょうか。あなたはどこにいるのかというふうにおっしゃったんですね。あなたはどこにいるのか。これに対して彼らはですね、あなたが食べてはいけないという木の実を食べて、それで裸であることが分かりました、そこで恥ずかしいのであなたから身を隠したんだ、隠れたんです、そうにお答えになったんですね。つまり聖書はアダムとエバが本来あるべき場所から離れているならば、神様はその人を祝福することができないということを教えるわけですね。バテシバとの罪を犯したダビデの聖書の箇所を見ますと、神の箱、神様の臨在を表す箱はその戦いに出ていったんですね。本来ダビデはその神様がおられるところにいなくちゃいけなかったんだけれども、彼は王宮にいて、本来いるところから本来いるところにいなくてですね、王宮にいて、そして昼寝をして、そして昼寝で膨れ上がった顔をこう風にさらすときに、そのバテシバを見て、そして罪を犯していったわけですね。本来いるところに私たちがいないときに、私たちは誘惑を受けるわけであります。ですからあなたはどこにいるのかと、アダムとエバにこの神様は問われたわけですね。あるがままの私たちが本来いるところ、そこは弱さとか失敗もあるかもしれない。あるがままの私は本当に弱い、また失敗の多い人間であります。そしてそうした本来の自分自身から離れてですね、あたかも素晴らしい人間のように取り繕い、固い意地張って生きていたらどうでしょうか。そうでないのに、そうであるかのように自分を偽って生きていたら、そうしたふりをして生きる私にですね、聖霊を注ぎ祝福するのは難しい。むしろあなたはどこにいるのか、現実のあるがままの自分自身をと向き合うように、まず神様は導かれるということですね。じゃあふりをして生きるってどういうことでしょうか。私ではないものとして生きるということですね。 私の中には願いとか理想があります。あの人のようになったらいいなと思います。でも神様は私があの人のようになった時に祝福するのではなしに、それ以前の現実の私たちを祝福したいと思っておられる。そのあるがままの私のためにキリストは十字架にかかってくださった。ただここで注意しなくちゃいけないのはですね、このことはこれから先永遠にあるがままでいいってこととは違うわけですね。今のあるがままの私を神様の恵みの中で成長し、本来神様が願っておられる私へと作り変えられていくことを神様願っておられる。だからこそあなたはどこにいるのか、現実のあるがままの自分自身と向き合うように神様は私たちを導いてくださる。ですから私たちがすべきことは、まず今いるところに立ってですね、主よ、私はここにいます、どうぞ私を憐れみ助けてくださいと言って、その神様の方に方向転換するということですね。イエス様はこういうふうにおっしゃいました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、休ませてあげようって言ってくださいました。ですから話を元に戻しますけども、エルサレムっていうのは彼ら弟子たちにとって現実の自分を知らされる場所、格好つけることなんかできないような場所。しかしイエス様はそこにとどまってですね、そこで聖霊を受けなさい、そこで聖霊を注ぐ、そういうふうにおっしゃったわけですね。先週の月曜日の日々の御言葉メールで書かせていただいたんですけども、聖書は私たち人間のことを何て呼ぶかというと、土の器って呼ぶんですよね。土の器って呼びます。その理由というのは、私たち人が感じる虚しさの根源というのは、結局のところ人間というのは器ですから、自分で自分を満たすことのできない存在であるということだと思います。器ですから。そしてもう一つ、聖書は私たちのことを器と呼んでいる。それは私たちが神様からの愛をもられて初めて人間らしく生きることができる存在だから、私たちを器って呼ぶわけですね。ですので本当の意味で私たちが満足できる、満たされる経験ができるのは、神様、私という器をあなたの恵みと祝福で満たしてください、あなたの清い霊をお与えください、その祈りを通してですね、そしてその聖霊によって満たされて初めてですね、私たちは器ですから、その聖霊によって満たされるときに、本来あるべき私としてそれぞれの場で生き生きと生きることができるということですね。そんなことを書かせていただきました。そこで書いたと思うんですけども、学生の時にある先生が私のところ、私にですね、松本君、少し逆説的に聞こえるかもしれないけれども、あなたが満たされていくために必要なことは、空っぽになっていくことだよっていうふうに、なんか分かったような分からないようなことを言われたことがありました。空っぽになっていく、なんかあなたは自分をいろんなことで満たそうとするけれども、それが神様が願う方向じゃないよ、むしろ空っぽになっていくことだよ。ちょっと私はクリスチャンとして難しすぎてですね、意味がよく分かりませんでした。でその先生が言わんとしていることは、神様以外のもの、自分がこれさえあればと頼りになるもので、私が心がいっぱいになっていたら、一番大切な聖霊で満たされる領域は私の中に少なくなってしまう。神様に頼らずに、そうしたものを頼っていればできるわけですから。でもそうした頼りになるものがなくなっていって、逆に空っぽになっていくときに、もちろんそうしたものを手放したり、それが取り去られたりするときに、当然心は穏やかではなくなり、不安になるかもしれませんけれども、その時こそチャンスなんだよと、そういうことを、今から考えるとですね、言ってくださったかなと思います。実は不安を感じるからこそ、私たちは何かキリスト以外に頼りになるものを持ってきて、そしてそれで安心してしまうのではなくて、キリストの平安が私の心を満たす。でそのようにして聖霊に満たされていく。つまりその心の中の不安を、その先生がよく使う言葉ですけども、つまらないもので満たす前に、むしろ空っぽになって、最もいいもの、すなわち聖霊で 満たしていただくためなんだよ。そんなことを学生の頃話を聞いたことを思い出します。でこれが2番目のことですね。そして最後3番目ですけれども、8節を見ていただきたいんですが、1章の8節、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けます。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる、あります。聖霊が望まれるときに何が起こるか、力を受けて復活の主の証人となるっていうふうにイエス様は約束してくださったってことですね。いつもお話しますけども、この力っていう言葉はギリシャ語でデュナミス、ダイナマイトの語源になるデュナミスという言葉ですね。ダイナマイトですからものすごい力ですね。でその励ましの力とか慰めの力とか、あるいは勇気という力だったり、その時その時私たちが一歩踏み出す、復活の証人として一歩踏み出す時に必要なその力を必ず与えてくださる、聖霊はそういうお方なんだということをイエス様は約束してくださったということですね。この約束の聖霊が2000年前に下って、そして実は今私たちもその聖霊をいただいているということです。その印として私たちは洗礼を受けました。そして今もその恵みの中に私たちは生かされている。あ、そうだったのっていうことがあるかもしれませんけれども、聖書の中に、そういうふうに思ったクリスチャンに対して、パウロは丁寧にそのことを説明していますけれども、私たちの中にその命が、聖霊の命がすでに与えられている。でその恵みの命が広がる方向をですね、私たちクリスチャンとして選び取っていくことがクリスチャン生活の基本であり、また私たちがクリスチャンとして成長していく一つの方向だということを私たちは知らされます。来週はペンテコステの礼拝を迎えるわけですけれども、ぜひその恵みを覚えながら、また水曜日にそのための祈祷会も行いますので、そうしたところに集まって共に御言葉をいただいて祈りを合わせながら、この1週間歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。